こんにちは、山中です。今日の音声セミナーの方はですね、また、お客様の方ね、メルマガの読者さんの方からね、いただいている質問が、あるのでね、こちらの方に、お答えしていきたいと思うんですけど、まあ今日はね、2つほどいい感じのね、質問の方があったので、お話ししていこうと思うんですけど、まず一つ目がね、守秘義務とお客様の声との狭間、商品説明のための、提示が難しいですっていうふうなことですよね。まあ、例えば、カウンセラーだったら、まあ、カウンセリングをしました、セッションを受けてもらいました、そして、アンケートをいただきます。でそのアンケートの中のお客様の声を、どこまで、載せればいいのかっていうところですよね。でもちろんプライベートなこともあるはずだし、言ってはいけないことも、中にはあるはずなんでね、多分ここの、境目が多分わからないと思うんですよね。でいろんな方がね、いろんな方法でアンケートを取ってらっしゃるんですけど、一つポイントはね、やっぱり、売れている人、人気がある人のアンケートの取り方っていうのは抜群にうまいんですよね。抜群にうまい。要は守秘義務は守秘義務としてきちんと守るんですけれども、ちゃんとその、アンケートに答えていただいた内容の中でそれを第三者の人が見てもらって、あ、このセッションすごくいいとか、そのセッションの内容の情景がすごく、頭にイメージができるとかっていう風な、アンケートの回答をあえてね、書いていただくような形にしてるんですね。で、あえて書いていただくっていうのは別にそのこんな風な形で書いてくださいねって言ってるわけでもなく、本当すごい簡単なことで、質問内容なんですよ。アンケートの本当に質問内容だけなんですよね。で、例えば僕の今やっている、ナンバーワンメリット発掘セッションのアンケートでもね、結構質問の内容を僕はすごい、考えているわけなんですよね。こういう答えが欲しいとか、こういうふうな表現方法を、やってもらうと、すごい第三者の人が見たら、このセッションが分かりやすいっていうふうな形でね。で例えば僕の場合はなぜ、受講しようと思ったのかっていうふうな形ですよね。でこれは要はなぜ受講しようかっていうのを思うという問いを、することによって、その方がまあ受講しようと、思ったのは理由を書いてくれはるわけなんですよね。で要はこの理由っていうのがすごい結構ストーリーになっていて、共感していただく部分が多いので、こういうふうな質問を入れてます。でさらに、セッションを受けた後、次の質問が具体的にどんな効果がありましたか、具体的にどんな効果がありましたか、これで、要はビフォーアフターのアフターを、第三者の方が読んでもらうときに、分かりやすいようにこの質問を入れています。そしてその次が、セッションを受けていなかったら、セッション自体を受けていなかったら、逆にどういうふうになっていましたかっていうふうなことも書いていただきます。これはですね、これを販売記事とかにするときに、どうしようかな、受けようかな、どうしようかなっていうふうな形でちょっとふわふわ迷ってらっしゃる方の、背中を押す、ちょっとしたエネルギーになるんですよね。セッションを受けていなかったら、こんなふうになりますよっていうふうな形で、表現することができます。そして、4番目が、どんな方におすすめしたいですか。これはですね、僕自身がサービスを提供している立場なんですけれども、こんな人におすすめだっていう価値観って人それぞれなんですよね。で僕の中で考えられるこんな人におすすめっていうのってやっぱ限界あるわけなんですよ。で、どんな人におすすめしたいですかっていうふうな、この回答で一番やっぱりいいのはですね、体験者の方が、こんな人におすすめしたらいいんじゃないですかっていう、言ってもらえるのが一番分かりやすいし、結構一番ハマってるんですよね。なので、4番目の質問はどんな方におすすめしたいのですか。で、最後ここは結構僕ね大事にしてるんですけど、山中さんへっていうような形で、僕宛てに、もしメッセージがあればどうぞっていうような形で、 で、まあ、ここで、僕のことを書いてもらうことによって、まあ、僕との、つながりがどういうつながりだったとか、まあ、僕の人柄とかが、第三者、第三者とかその体験者目線で、ストーリーとしてね、書いてくださることができるので、非常に、良質なアンケートになるわけなんですよね。なのでこういうふうな形で質問内容っていうのをね、少しポイントを絞って、作ることによって、要はこのセッションでも、もちろんプライベートのお話とかもしてるわけなんですけれども、プライベートのお話とかを、書き出す必要なく、販売記事に、このアンケート内容を、表示してもかなり反応がいい、かなりこのセッションのイメージが湧く、このカウンセリングを受けたくなっちゃうっていう風な、ね、効果が、あるわけなので、もしよければ僕の、まあ、ブログにも書いてありますし、今音声でも言ってあるんでね、僕のこの、質問内容っていうのをね、そのままモデリングしてくださって、で、また、いいところはね、また付け足していけばね、いいかなと思うんでね。で、このセッションの時には、セッションのアンケートには書いてなかったんですが、他の、セミナーのアンケートとかだったら、実名でご紹介してもいいですかっていう風な質問項目をつけていて、でそこに実名でも OK、 イニシャルなら OK、 恥ずかしいからダメですみたいな、まあ3択の回答を選んでいただくとかっていうようなやり方もしています。で今回のこのナンバーワンのメリット発掘セッションに関してはね、一応モニターっていうような形なんで、実名で感想をいただくっていうのが前提なのでね、今回はね、実名で OK ですか、イニシャルで OK ですかっていう風なのはね、省いているっていう風な形に、なるわけでございますと。なのでね、こういった形でね、していただくと、守秘義務とお客様の声との狭間って多分難しくないと思うんですよね。なので、ほとんどの方が多分勘違いして、セッションの内容を書こうとしてしまうんですよね。こんな話をして、こんなことをして、こんな風になりましたって。でもそこって結構やっぱりね、話をしてほしくない部分が結構多いかもしれないんで、僕のような形でまずアンケートを取って、すればいいと思います。であとはね、本当にこの部分はどうしてもいろんな人に、伝えることによっていろんな人が、前に進めるきっかけになるかもしれないとかっていうところがあるのであれば、またクライアントさんと直接お話ししてね、この部分は本当にいろんな人に勇気を与えることができるので、もしよければ、ご紹介させてもらってもいいですかっていうふうな形でね、していただくと、一番いいかと思います。本当ポイントはね、あなたの利益のためじゃなくてね、まあ、そういうふうな情報発信をすることによって一人でもいいんですよ、笑顔になってくれるっていうふうな気持ちがあれば、僕はね、全ての物事がうまくいく流れになるかと思います。ではね、もう一つですよね、集客が苦手です、自分を見せることへ抵抗がありなかなか踏み出せないのです。最初から自分を出せましたか？なぜかブロックがあります。こんな内容で良いのか分かりませんが、勇気を持って送りますっていうね、非常に素晴らしいご質問です。でね、確か男性の方かな、このご質問くださったのは、やっぱりね、よく分かるんすよ。やっぱね、女性、まあ女性もね、なかなか自分を出すことにブロックがあるかもしれないですけど、やっぱ男の方がね、なかなかあるんすよ、プライドの塊やしね。で僕も自分自身そうだったし、で今の僕の情報発信が本当に素直で演じずにね、なぜこんな風な形でね、一本芯が通った、発信ができるかっていうと、やっぱり僕の過去に、遡るわけなんですよね。僕の過去に、で僕って2013年の、5月に起業してね、まあ、2013年の5月に起業して、実はねたった3ヶ月で、テレビに出演させてもらったんですよね。しかも全国放送のテレビで、しかも自分が起業している、カウンセラーっていう職業で、出演させていただくことができたので、あっという間に認知度が広まったんです。あっという間に有名になったわけなんですよね。 で他の人からしたらそれがまあすごい羨ましい話で、すごいラッキーな話で、すごいサクセスストーリーだとね、思われる方もね少なくないかもしれないんですけれども、実は、僕の苦悩の始まりはそこからやったんですよね。で正直ね、新聞に載ろうが、本を出そうが、テレビに、いくら出ようが、本当のことを言うとね、これは実は、優秀な、プロデューサーの方とか優秀なマーケターの方とか、そういった方の、サポート、そういった方の、仕組み、そういった方の、有名になれる、プログラムというものに当てはめていかないと、その場限りで終わりです。まあ花火を打ち上げただけみたいなで終わっちゃうパターンがほぼほぼです。でこれがほとんど世の中の9割ぐらいかな、だから本を出そうがね、新聞に出ましたっつっても、その時だけです。実績になるんですけれども、そこから、行列ができることというのはほぼほぼないです。そして、特にこの個人起業家でね、テレビに出た、また出版した、または新聞に出た、ここの流れからうまくこの波を波に乗って、そして膨らませて、行列ができる、ようにさせる仕組みはやはりこれ実は、その裏には専門家の仕掛けがあるということをまず一つご理解してください。でもちろん、企業当初の僕、そんなご縁もコネも一切ございません。でただただ奇跡で、テレビ出演を引き当てただけなので、まあ、僕の中ではね、すでに勘違いが始まっていてね、テレビに出ると行列ができるって思ってたんですけどね、ところがどっこいですよね。まあありがたい話にね、本当に、全くお申し込みがなかった僕ですけれども、一応、2件ほどお申し込みがありました。2件です。それ以上でもそれ以下でもです、以上です。はい。でもですね、やっぱり話っていうのは一人歩きします。交流会に行っても、どこに行っても、テレビに出ている山中さんですよねっていう風な話になるわけですよね。で、まあ、この質問の冒頭でも言ったように、僕はプライドの塊でした。典型的な、男の子です。なので、天狗になるわけですよね。調子に乗るわけですよね。そうだよみたいな感じで、なかなかね、撮影はね、楽しかったよとかね、芸人の、〇〇さんとね仲良く喋ってねとかね、まあ、いかにも喋ってるんですけどね、最初はやっぱ嬉しいんですよね、チヤホヤされたかったから。でも悲しいことに売り上げがついてこなかったわけですよ。売り上げが全くもってもうやばいくらい。でもね、当時は僕はいろんなところに顔を出していたんでね、交流会やらセミナーなんでもいつも Facebook 見てます、いつもブログ見てますみたいな、ちょっとした変な勘違いの有名人になってたんですけどね。でも、売り上げがね、それと反比例して全く上がらないっていうね、時代が続いたわけで、最後の方はねもうしんどくなったわけですよ。すごいですよねって言われるのが、いやすごくねえからみたいな、まあ、すごいと言うなら金をくれみたいなね、まあ本当にねこんな風な、ところまで行ったわけですよね。でやっぱり人ってね、その自分の中で隠していることっていうのは、まあ、墓場まで持っていくわけにはやっぱいかないわけですよね。やっぱここを吐き出さないと、ここを放出しないと次のステージに行けないわけですよね。でちょうど僕はその1年8ヶ月その瞑想ですよね、迷宮の中でさまよっていて、稼いでいるって、まあ稼いでいないってね、言えなかったのは1年8ヶ月ある人、メンタルアーティストのねセットさんっていうね、まあいつも半ズボンの色眼鏡とか半ズボンの帽子をかぶってね、おしゃれな眼鏡をかけているね、素敵な方なんですけど、その方とちょっと会うきっかけがあってね。で1回目じゃなくてね、2回目に、たまたま超偶然で京都で会った時に、最初はねその話をね、しないでおこうかと思ったんですけど、なんかこの人に会ったら話してもええかなと思ってね、でしたわけですよ。で実は稼いでないんですよ、やばいんですって、すごいすごいってなんかみんな言うてはるけどやばいですと、貯金ないです、奥さんが頑張って働いてます、正直5万円も稼げない、これ本気でやばい、でも誰もみんな知らないっていう話をしたわけですよ。で僕がなぜこの話ができなかったっていうとね、怖かったんですよね。 この話をすることによって山中さんは嘘つきだった、山中さんは騙していた、山中さんは詐欺師だったみたいな感じで、もう一発で要は廃業するようなね状況に陥ると思ったので怖くて言えなかったんですよ。要はいたずらをしてそれがバレるのが怖い子供のような感じだったわけですよね。でもね、瀬戸さんにその話をした時に、僕が話し終えてね1分ぐらいね、黙ってるんですよ。もうドキドキですよね。あ、山ちゃんそうだったの、勘違いしてたよみたいな、山ちゃんそうだったの、嘘ついちゃってたのみたいな、まあ、ドキドキだったんですけどね、帰ってきた言葉がありがとうだったんですよ。ありがとう山ちゃんっつってね、でマジかとか思って、マジかなんでありがとうやねって思ったわけですよね。で、本当のことを話してくれてありがとう。でそこで僕の、心の氷は解け始めたわけですよ。なんだ、今まで怖くて言えなかった話を言ったらありがとうって言ってくれたんだ、なんだこれって、もっと早く言えばよかった。一気に体が軽くなった瞬間でした。そしてその後瀬戸さんはさらにね驚愕の一言を僕に言うわけですよ。山ちゃんさ、こんな素敵な話僕にだけするんじゃなくてみんなの前でしようよって言ったわけですよね。マジかこいつ思ったわけですよ。やんのこれみたいな、もう本気のバンジージャンプやなと思ったわけなんだけれども、まあもうその当時からね世界的に有名なあのテッドっていう講演会とかにも出ている方だって、ものすごいもう影響力があった方だったんですよ。その方がね、山ちゃん僕ゲストで出るからっつって、それで人集めようよって、だからあの僕を、瀬戸さんはね自分をね、客寄せパンダにしていいからっつって、僕利用していいからって、それで人集めてって、それでやろうよこれって言ってくれた思いが僕の中ではすごくありがたかったのかな、それでまあ気がつけば、30人弱ぐらい来てくださって、30人弱ぐらい来てくださってね、で、その時のね集客もね、昔の僕やったらこんなに有名な人やったらこの人の名前バンバン使って集めようと思ったんだけど、やっぱり一つ心の氷が解けたので、そういう下水気持ちもなくなってね、あの結局30何人僕一人声かけたんですよ。で瀬戸さんにはこういう風に言ったんですよ。瀬戸さん何もしないでくださいって、あの全部僕がするからって、あとは瀬戸さんは来てもらうだけでいいから、でこんなことを言ったのかな。でそこでまた30人弱の前でこの話をしたわけですよ。実は僕は稼いでいませんでしたと、いう風な話をしたわけですよ。するとね20人ぐらいの方がもうボロボロ泣いてくださって、最後にすごい感動しましたっつって、でその講演会にはね横浜から、仙台から来てくださった方もいて、すごい喜んでくださって、でここでまた僕の、氷が完全に溶けたわけ。完全に、ああ素直になるってこんなにみんなを感動させることができるのかということですよね。でその、心の氷が溶けたね、最後に何が出てきたかっていうと、宝物がこの氷の中にあったわけですよね。演じない心、素直な心、ありのまま、そして僕が今いつも言っている人生のあり方っていうね、こういうことをね、僕は、見つけることができたわけなんです。でそこからですよね、あのリアルにそういうことができるようになれば、自分のことをもっと出せば出すほど、人は感動してくれる、人は共感できるっていうふうなことを自分自身で体験することができた僕は、リアルでそれができるようになったので、ブログで発信することもできるしね、Facebook で発信することもできるし、そしてメルマガで発信することも、できるようになったわけなんですよ。でそして僕はもちろん、昔の僕はこうでしたっていうような形で終わるわけではなく、あのよくねやっぱり僕の、モデリングをねしてくださる方はたくさんいて嬉しいんですけど、実は私、借金まみれでしたとかね、実は私、主人に虐待を受けてましたとかね、あのなんて言うんですか、あの告白激白してくれるような情報発信はあの、まあ、一つのまあワークにはなるんですけど、そこで終わるとただの本当自虐ネタになるんですよね。自虐ネタ、自分が惨めになっちゃうだけなんですよ。 なので必ず私は、昔はこうでした、でその後にちゃんとした、それがあったおかげで今はこうなったし、こんな学びがあったし、こんな気づきがあったと、だからあの時の状況に感謝しますっていう風な形で必ず情報発信は締めくくってほしいんですよね。これは僕はブログでも Facebook でもメールマガでも気をつけているところ、そして、僕自身がねリアルにその稼いでいなかったっていうねことをねお話しした講演会でも、稼いでいなかった、言うのが怖かった、うん、でも言うことによって、こんな風な感動が生まれたっていう風に必ずね昔の自分も全部受け入れました昔の自分をなしにしなかったよね、否定しなかったわけ。そういうふうなことができて、それがやはり情報発信でする、ようになって、だんだん僕なりにコツがつかめて、そしてそれに共感する、人がたくさん現れて、そして人に愛されて、人に応援されて、まあ、最後に少しだけねおまけのお金がついてきたっていうのがね今の僕のまあ状況なわけです。なので、この質問者の方からのね、集客が苦手です、自分を見せることに抵抗があり、なかなか踏み出せないです、最初から自分を出せましたか、なぜかブロックがあります、こんな内容で良いのか分かりませんが勇気を持って送ります、まず、送ってくれたことにありがとう、よく勇気を持って送ることができました、だから僕は、こういった普段だったら、何十万というプログラムでしかお話ししない内容も今回音声セミナーでお伝えの方をさせていただきました。本当に最初から自分を出せる人なんか一人もいないです。僕もそうだった。で、何かのタイミングきっかけがあるはず。そしてそれは僕の中では人とのご縁だと思う。で、自分を見せることはやっぱ怖い。うん、でもね、そういったご縁でねその話を聞いてもらった時に怖くないっていうことに気づくはずね、勇気が出たっていうことに気づくはずで、無駄じゃなかったっていうことに気づくはず、だから今があるっていうことに気づくはず、そしてそんなあなたを必要としている人がたくさん必ずいることにも気づくはずです。みんながみんなね、自分を、出せることなんか僕はできないと思う。だから自分を出したらこんな未来があるんだなってね思う方だけ僕はできる時にチャレンジしたらいいと思うんですよね。でも情報発信って僕は核あるべきだし、やはり自分を出さないとね行動と、言葉が一致しないんですよ。本当に、言葉と行動が一致しない人たくさんいます。言葉で応援します、愛です、人はみんなつながりです、なんぼでも言えるけど行動がやっぱり伴わないのよ。でこの行動って実はね自分でコントロールできないですよ。潜在意識が7割、顕在意識、自分でコントロールできる意識が3割っていうのが人の体の構築です、構築式です。なので7割は無意識に行動してるわけだから、本当に人を信じていない人が人を信じてるっつっても潜在意識が信じていないって言ってるわけだから、その7割の行動は無意識に出ちゃうの、ね、だから、言葉と行動は一致しない、で言葉と行動は一致しない状態の時はやはり最高形にうまくいく状態は作りにくいです。なので自分を出しましょうってね僕は全員に言うつもりはないんですよ、怖いし勇気いるしね。でもね自分を出すことができたらね言葉とね行動がね一致します。ここを一つ、感じてもらえればいいかなと思います。本当にね、いつもいつも素敵な質問をね結構皆さんたくさんいただくんで、これも伝えたいなあれも伝えたいなっていうことがねやっぱたくさん出てきたん で特に文章でこれを書こうと思ったらすごいやっぱり量になっちゃうんでね、こういった形でね音声で、今回は送らさせていただきました。何か一つのねきっかけになってくだされば、いいかと思いますので、ぜひぜひご参考に、してください、では、今回の音声の方はこちらで終わりたいと思います。山中でした。さよなら。